さて、今月はですね、日蓮聖人が御年、まあいくつぐらいの年の時に志を持ち、法華経に命を懸け、人助けのために覚悟を決めて行ったのかということを、どういう思いであったのか、その志した時に、それをちょっと紐解いていきたいなというのが今月の話になります。解体促進成仏義という日蓮大聖人が若き頃に書いた論文があります。これには法華経の悟りと申すは異形の中の異形なり、ただ誤解の身を押されて、誤解というのは五つの戒めということです。誤解の身を押さえて仏印ということなり、誤解の我体は促進成仏とも言うなり、つまり84,000の法門と伝えられている教主釈尊のみの教えの中で、お釈迦様の教えは86,000の法門と言われています。その法華経のみの教えだけが、お釈迦様は最も心安らかに悟り、大安心の境地、境地というのは成仏ということですけれども、境地に至る道である。独教がいろいろな条件をつけているのに対し、法華経は日常の戒め、例えば嘘を言わない、暴力を振るわないという言ったことを守ることによって悟りの世界に入ることができる、このことを促進成仏、生活のままで仏の境地に至るというのであるという、まあ内容なんですね。この書は御年21歳、任治3年1242年に清澄寺において書かれた若き学僧、まだ蓮長という時代です。その日蓮坊の論文であるわけです。21歳の時に書かれた論文である。清澄寺において、この時蓮長、日蓮聖人は鎌倉の勉学が終わられ、これから学問の中心地、京都比叡山、京都比叡山勉学に終わられ、これから学問の中心地京都比叡山の遊学に向かわれる中間にあったと言われ、建長5年1253年4月28日に立教改宗へ初めてお題目を唱えたのが立教改宗へです。初めて唱えた時の12年前の論文と言われてるんです。だから鎌倉で勉強をなさって、そして清澄に戻って、この 論文を書いて、これから京都比叡山に向かうとき、これから京都の比叡山の勉強が始まっていくわけです。この時、21歳の日蓮坊は、様々の条件のついた南行苦行のお経、シャバは苦の世界だから、死後10万億度の仏によって救われるしか道はないという、このお経であったわけです。しかしながら、そのお経ではなく、この日蓮坊は日常の正しい生活、先ほど言いましたけども、例えば、嘘をつかない、他人のものを盗まない、人を傷つけない、悪酒を飲まない、悪い酒を飲まない。これはね、お酒を飲むと、アル中になったり、暴力を振るったり、人の悪口を言ったり、わけのわかんなくなるお酒を悪酒って言うんです。この悪酒は飲まない。悪い酒は飲まない。笑って飲んでればいいんですよ、楽しく、お酒は。まあ、この時には、こういうふうに、日蓮大聖に21歳の時に言ってるわけですね。そして、邪淫を行わない。今、邪淫が多いですよね。邪淫というのは、結婚しながらも、浮気をしたり、男の人だけじゃありませんけども、女性もそういう人が多くなってきてる。その邪淫を行わない、これを5回、5つの戒めと言っています。この5回と言った生活を行っていれば、特別な修行を行わなくても、自然に仏の道に入り、成仏、大安心を説く法華経のみの教えが、教えこそがお釈迦様の真実ののみの教えであると結論を付けられたんです。まあ、現在の世界ではなかなかこの誤解をね、慎むってことは難しいと思いますけども、一つの五つの戒めを普通にしていれば、8万4千いろんなお経の苦しい修行をしなくても、何もしなくても安心できた、安心できる生活ができるんだと、日蓮大聖人はこの21歳の時に、この論文にそう書かれてるんです。結論付けたわけです。この結論のために京都の遊学を決意したわけです。比叡山に行くことを。ちなみにこの時代にですね、人脈とかお金がない人と援助のある人では、比叡山の遊学に行って勉学をするにも全然違うんです。この時代からお金のない人が勉強に行ってもなかなか教えてくれない。正しい援助があって、人脈があって、そうするといろんなことを教えてくれる時代だったんです。じゃあ日蓮大聖人は、もちろん、漁師の子供ですから、漁師の子供でありながらお坊さんになったわけですから、お金なんかあるわけがないんです。ところが、この師匠の人脈も含めて、両家の尼という方がいます。 だからいいとこの甘さんということなんですね。甘っていうのは二層の二という字を書きます。この両家の甘とおっしゃる親戚筋の女性からの援助によって、この12年間京都延暦寺で勉強と修行をされたわけです。この方はどういう方かわからないんです。ただ両家の尼というだけで、相当ある程度余裕がなければ、また日蓮坊と縁がなければこの援助なんてありえないんです。でもその援助があってこの京都に勉学を12年間させてもらったというのがあるわけです。12年間の勉学が終われたとき、求めることはただ一つ、根性で生活したままで、今生きているとき生活したままで悟れる道、それを説いたお経はないかと、この一点だけを日蓮坊は考えるわけです。そしてそれが12年後にやっぱり法華経である、お釈迦様が説いた法華経である、そして加えて南無妙法蓮華経というお題目をお唱えすることが唯一の道であると結論付けたわけです。12年後に。そして、また清澄さんに戻り、翌日、太陽が上がる太陽に対して初めて、南無妙法蓮華経というお題目を唱えたのが、この日蓮宗の始めということになるわけです。しっかりと我々はですね、その800年続いてきてるわけですけども、それをしっかりと受け止めて、共に法華経を信じて、そして南無妙法蓮華経というお題目を唱えて、修行を続けてまいりたいなという思うでございます。